自由に生きよう。好き飯チャンネル。皆さんおはようございます。ワクワク人生クリエイター犬ママです。今日も朝から聞いていただいてありがとうございます。素敵な朝の30分間犬ママにしばしお付き合いくださいませ。好き飯チャンネルとは、一度限りの人生を精一杯輝かせて楽しく生きていこう、自分の好きなことを仕事にしてしっかりご飯を食べていこう、自由に健康にワクワク生きていこうと本気で考える皆さんと一緒に作っていく人生構築応援番組です。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。はい、みなさんおはようございます。改めまして犬ママでございます。今日も夢の種放送局東京スタジオから楽しく役立つ好き飯情報をお話ししたいと思います。先週はね、新年だからこそ皆さんに考えてもらいたいなと思ってね、日本のこれから子供たちに何を残すことが一番大事なんだろうかということを一緒に考えていく内容をお話しさせていただきました。ぶっちゃけ言えばですね、衣食住に関することを自分のやれることはね、自分でできる人間になるように、ご飯食べるって言ってもね、親が作ってくれないとご飯食べられないよじゃないですよね。子供がね、ちっちゃいうちからでもね、興味を持てばご飯も楽しく作れるし、お掃除やお洗濯だってもうやろうと思えばね、楽しくできるわけですよ。で、楽しくできるようになったら大人になってからでもね、嬉しいじゃないですかね。そういったことをね、子どもたちと一緒にやっていくことによって、子どもたちに身になる、お勉強の場、本当に役立つのはそういうことじゃないのみたいなね、お話をさせていただきました。犬ママの目線での考えたことです、考えてることですのでね、中にはね、いやいやそうじゃないって思う方もいらっしゃるかと思います。ぜひね、そういう方ね、今度犬ママと一緒にね、対談していただきたいななんて思います。いろんなことを、いろんな考え方ありますけれどね。でね、今日はその中でもこれがまず一番大事だぜって思う食と健康のお話をね、今日はしていきたいなと思うんですよ。これね、犬ママのね、テーマですね、人生の。食を大事にしなかったばっかりに思いっきり健康をなくしたっていうね、本当死にそうだったんでね、そんな なるまでね、気づかなかったバカな自分、それがね、気づいただけでもね、ラッキーでしたよ。で、気づいたおかげでね、これにまだ気づけない人たちのためにも、犬ママができることは何だろうかってことをね、結構これでもね、ない頭でしっかり考えて、いろんな発信をしているわけでございます。今日ね、いろんな、今日もね、いろんな話したいんだけど、歴史をね、調べていくと面白いことがすごくね、よくわかるんですよ。歴史を調べるっていうことって、犬ママあんまり、やってたんですけど、ちょっと違う視点からね、ものを見てることが多かったんですけれども、犬ママのね、娘 まあ、次女ですね、今17歳の次女がいるんですけど、その子がね、昔、まあ、近代日本ですね、近代日本の歴史を振り返って、なんか今の時代と何が違うみたいのを見つけるのがなんか趣味のようなんですよ。で、普段でもいつも着物着て出歩いてたりとか、なんかね、いろんな面白いことをやってる娘がいるんですけどね、その娘の影響で、まあ、親がね、まんまと娘に影響されましてですね、まあ、調べる歴史をちょっと振り返るってことをよくするようになったんですけど、まあ、面白いんですよ、調べていくと。まあ、今の若い子からすると結構昔の話になるのかもしれないんですけど、犬ママからするとね、そんなに恐ろしい昔ではなく、割とね、まあ、その時から生きてたわけじゃないけれど、まあ、江戸の終わり頃から明治とか大正とかってすっごい昔ではなく、まあ、自分の親とか おばあちゃんおじいちゃんとかからはそんな話を聞いてたことがあったので、まあ、その頃なんですよね。でも本当面白いことにね、まあ、その頃のことをね、今いろいろ調べると、まあ、今ね、面白いですよね、インターネットの時代ですから、そういう情報もいろいろ出てくるわけですよ、簡単にね。いい時代ですよね。で、それでね、調べるとまあ面白い、面白い。多分ね、今の私たちみんなもう心からびっくりしちゃうぐらい、目が飛び出ちゃうぐらいびっくりするぐらい、ちょいと昔の人たちはね、すっごく丈夫で、すっごく力持ちだったようですよ。なんでかっていうとね、調べるとね、面白い写真が、まあ、写真に撮られてるぐらいだから、本当に明治の頃が多かったのかな、調べた中では。本当すごいんですよ。一般の家庭のお母さんたちが、子供が当時多いじゃないですか、人数が。で、たらいに自分の子供たちを 4,5 人乗せて、頭に乗せて、それで乗ら、なんていうの、なんか仕事してるみたいな、そういう写真が出てきたり、あと農村部の女性たちが、お米が収穫された後に米俵、まあ、米をね、俵状に、まあ、結構あれ1俵どのぐらい、結構重いんですよね、それを4個とか5個とか担いで、みんなでそれをね、運ぶ写真出てくる。そんなの結構いろいろ出てくるんですよ。もうぶったまげですよ。こんなことできるかよって。だって今だったらせいぜい重いものって、例えばね、なんていうの、ボディービルダーじゃないや、重量上げか、重量上げの選手とか、うーんって思ってえーってやるけど、腕伸ばした後すぐ落とすじゃないですか。それね、そういうルールだからね、あれいつまでも持ってるわけじゃないでしょ。それでおーとか言って1位に決めたりするけど、あんなのね、昔の女子たち、女子でもですよ、結構あれに匹敵するようなことできた人たちいっぱいいたんじゃないかと思います。まあすごい。でも考えてみればね、そうですよ、昔ほんとね、7、8人子供いるなんてもう普通ですからね。うち、犬ママの親は10人兄弟でした。ね、子供が大きくなれば下の子の面倒を上の子が見るみたいになるけど、そうじゃない最初のね、何人かはもう年子でバンバン生まれたりしたら、その子供たちをね、危なくないようにこんな面倒見ながら野良仕事とかするわけですよ。昔は水汲みとかもね、水道ないですからね、ひねってじゃあ出ないですからね、みんな遠くまで大きいバケツのでっかいやつ、大きいバケツとでっかいバケツ一緒かそういうのをね、棒で両方にね、一個ずつつけて水を汲みに行くなんていうのがね、普通でしたからね。実は犬間も小さい頃ね、そういうの場をね、おぼろげにね、見た記憶があります。信じられないでしょ。まあ、ど田舎だったんでね昭和、まあ、運年の生まれなんですけれどもね、あったんですよ、まだそんな時代が。だからね、あながち嘘じゃないよこの写真はっていうのがね、すごくよくわかりました。 本当ね、皆さんもね調べたら出てきますからね、調べてみてくださいぜひ。でね、その時代ってね、やっぱ今みたいな便利なものなんて本当にないわけですよ。何をするんでも時間がかかるし手間がかかる。でもね、面白いことにね、家族だけじゃなくて地域がみんなで連携していろんなことをやるわけですよ。忙しくて畑耕せないとか、田んぼに田植えできないなんていう場合は、近所の人が代わりにやっといてあげるよみたいなのとかも結構よくあった話なようですし、あとね、なんていうのかな、犬ママなんか北海道なんですけれども、北海道はね冬場何も物がなくなっちゃうんでね、もう秋までの間にたくさんのね漬物をね漬けるわけ、いろんな種類の。それもすごいですよ、一つの家庭でもうトラックに何杯分みたいな感じで白菜とか大根とか洗って干して漬けるわけですよ。びっくりでしょ、こんなことやってる家今ないですよね。でもね、当時はねそういうのを地域の人たちもうみんなでやるわけですよ。もうほんとね、そういう連携プレイそれがねやっぱりね強くたくましく生き延びてきた、まあ日本のね歴史なんでしょうね。ほんとね、だからもう今もねそういったようなことがね少しずつこれからね蘇ってもいいんじゃないかと思いますよ。だってみんな体力低下してるでしょ力はなくなっているし、もう寒くて家から出られないってエアコンとかでつけながらね、もうこたつにくるまったりしながらね、暖かい中でぬくぬくしてるわけでしょ。みんなそれで病気三昧で、ま、もう薬飲みまくったりね、もう病院何かって言えば病院行ったりとか普通にしてるでしょ。どんどんどんどん弱くなってんのよね。でほら農家さんだってね、今はもう本当にね国の要請で農薬使ってこんな風に作んなきゃいけませんよから始まって、もう大変でしょ今、農薬とか化学肥料とかね使って作物を作るのがずっと長かったから、土も今痩せちゃってなかなか実らないっていうところも多くなってるし、そういったね、そういった体に悪いものの被害を農家さんたちが一番、自分たちがね被害受けてたりとか、うん、まあ大変なわけですよ。で昔と違ってね、まあそういうような薬漬けの野菜とか、あと薬漬けの家畜たちのお肉とか、そういうものを、そういったものを私たちが食べてずっと育ってきてるので、なのでどんどん体も弱くなってるし、でそういう親たちから生まれた子どもたちはますますもう本当に小さい時から病気三昧、今全然ね小さい時からアトピーだとかなんやらかんやら喘息だとかって言ってる子いっぱいいるじゃないですか。昔そんなこと言ってたら生き延びていけないもんね。ね、それでもね本当に物のない中でも寒い中でもみんなたくましく生きてきてたわけですよ。本当ね、これからほんのちょっとでもいいからね、そういったことに目を向けて取り組めるところから少しでもそういうことをね、こう自分の今のね便利な生活を捨てろっていうわけじゃないですけれども、置き換えるところは置き換えていったり、なんかねそういったようなところを少し考えていくだけでも私たちのね日常生活がすごく彩られていくんじゃないかななんて思ったりしています。まあ、間違いなくね体ね丈夫になりますよ。犬ママもねちょっとね、昨年暮れぐらいからね面白いことを取り込みまして、朝水風呂に入るっていうみんな聞いたらええってなるかもしれないんですけれど、それね取り組み始めましたらですね、とても寒さに強くなってまいりまして、まあ昔の人別にねあえて朝から水風呂入ったりしなかったと思いますけれども、まあ、日常的にねそんなに暖房の中でぬくぬくしてるような生活じゃなかったわけでね、でやってみると本当に体丈夫になっていくなっていうのがなんかちょっと体感できたんですよ。なのでね、これはね自分たちができる範囲のところからねちっちゃく取り入れてみるとちょっと と面白い毎日がね始まる可能性大ですよ皆さんね。まあ、なんてねこんなお話で 前半の時間がもうそろそろ終わりますね。音楽を挟んでですねちょっとこれからね具体的な食生活のお話なんかをしたいなと思います。
応援貢献夢のため夢のため。
はい、前半はね、まあ、ちょっと昔の生活に戻ってみると体が丈夫になるかもよみたいな話をねしました。まあ、実際ね丈夫になるのは間違いないなと思いますのでね、まあ、興味ある方はねやってみてもいいかもしれないですよ。まあ、朝水風呂に入ってもそんなずっと入ってるわけじゃないですからねお湯の中入るような感じで長々と入るんじゃなくて本当にもう30秒ぐらいとかね1分ぐらいとかね、まあ、そんなんでいいんです。あとそこまでわざわざ水に入らないとしても昔はね小さい頃よくね寒風摩擦とかさせられました。冬乾いたタオルで体をこうね裸になって体こするみたいな、それでね皮膚が丈夫になるとか、まあ、風邪ひきづらくなるとか昔の人よくそういうこと言ってたんですけどもね、やっぱり本当にねそういう効果があったんですね。だからそういったものを日常的に、まあ、取り入れてきたのでしょう。まあ、ちょっとねそれもいいんじゃないかなと思いますが、まあ、一番取り入れやすいのはね食に関することです。まあ、犬ママはねこの番組でも今まで何回も、食に関するお話はしてきたんですけれどもね、特に皆さんに取り入れてもらいたいのは、まあ、日本古来のっていうと日本はね本当に豊かな発酵食の国ですから、もう昔からね日本ってこうなんていう四季がすごくはっきりしている国ですしね、まあ、緯度的にもそんな形いい状態のところに位置してるわけですよ、ね、四季お料理の、楽しみ方がありますし、あと本当に北海道と沖縄とかじゃまるっきりまたその四季の移り変わりのね様子も変わったりとか、なかなか地域によってね本当に暮らし方それぞれだと思います。なんですけどねその地域地域にあった発酵食がやっぱり昔からいろんなものが伝わっておりましてですね、でそれをね食べることによって自分たちの健康が維持されていくっていうことは本当にね昔からのね昔の方々のね知恵ですよね。ね本当ね、まあ誰でもわかる代表的なものだとね調味料とか多いですよね。お味噌とかお醤油とか、これね発酵調味料のね日本の代表するものですしね、あとはねまあ普通にあるのは漬物、ぬか漬けとかね簡単にねこう毎日作れたりしますけど、そういった漬物類とか、まあ、納豆とかね、まあ、まだまだ面白い日本のね発酵豊かな発酵文化、発酵食、いろんなことありますね。いろんなものありますね。これね、なんで発酵食がいいかなんですけれどもね、これ発酵食を食べることによってね、腸内環境がものすごく良くなるってことは分かってるんです。ね、腸ってすごく大事で、で免疫力のね、約7割は腸に存在するっていうことが言われております。なので腸の状態が悪くなると体全体の、抵抗力も落ちてきますし、逆に腸をね丈夫にしていくことを考えてあげることによって体全体が元気になっていく、それに一番簡単に寄与できるのがこの発酵食なんですよね。まあ、免疫力が高まるっていうことは体が元気になるだけじゃなくて若返りにもねつながるんですよ。皆さん嬉しくないですか？まあそりゃそうですよね。まあ普通に考えても なんかいつも病気がちで、いつも塞ぎ込ん、まあ病気がちだと塞ぎ込んじゃうんだけどね、心と体は一対なわけで、うん、でそういう人ともういつも元気はつらつでね、もうワクワク生きてる人と、やっぱりね、どっちが若々しく見えるかって言ったら、やっぱり健康な人でしょ。頭で考えてもそうですよね。まあ実際そうなんですけど、うん、なのでね、まあ皆さんにはの最も簡単に健康になるためには、この発酵食を日常的にね食べていくっていうことをおすすめします。でね、発酵食、味噌や醤油、うん、いつも使ってるよっていう人ばっかりだと思いますよ、このリスナーの皆さんの中のね、皆さん だいたいそうですよね。だけどね、皆さんこっからよく聞いてください。スーパーに売ってる味噌や醤油は死んでます。発酵してません。発酵してたのを発酵を止めて出荷してるっていうものも中にはありますけど、最初からね、味噌もどきとか醤油もどきとかそんなのばっかりですから、まあこれね、流通に乗せるために当たり前っちゃ当たり前で、発酵した状態のものをね店頭に並べると、温度によってはそれ爆発したり、まあ、爆発って爆弾が爆発するのとは違いますよ。プシュってなってきちゃうんですよ。プシュってわかりますか。まあ、犬ママのねお家の台所とかそういったところはね、発酵食だらけで、毎日毎日ね、いろんなね発酵調味料とかそういったものを育てております。でね、発酵の力ってすごいんですよ。ずっと生きてるからね。なのでこう瓶に入れたね、お醤油だとか、塩麹とか醤油麹とか、まあ、あんなようなものとかね、まあ、いろんなものが並んでるんですけど、ちょっとね蓋を開けてあげるとね、プシュってなるんですよ。あ、生きてる生きてるみたいなね、今日も元気だねって、まあ、そんな感じでね、いろんなものをね、いろんな調味料を作ったりしてるんですけれども、とっても簡単です。皆さんね、味噌とか醤油とかは、まあ、その他もろもろ、さっき言った塩麹とか醤油麹みたいなものとかね、難しいと思ってる人が多いんですけれど、ところはどっこいですよ皆さん。あれね、仕込みにちょっとだけ時間かかるだけで、まあ、時間かかるってもう一瞬で終わるものもありますよ、うん、あとはずっと時間をかけて大事に眺めて、たまに蓋を開けてプシュッとさせてあげる、それだけなんですよやることは。まあ、昔のね日本家屋なんかは通気性もいいしね、こう樽とか元もあんまりこうプッシュができやらなくてもいいもので作ってるから、それすらなかったと思います。ずっと長い時間かけて熟成を待つだけみたいなね、まあ、そんな感じですから、ものすごく健康にいいだけじゃなくて、簡単でそして安く仕込むことができるわけです、ね、ぜひね皆さんにねそういったものを作ってもらいたいなと思ってるんですけれども、今犬ママの会社ではね、そういう発酵講座を行ってます。いつもね、長年発酵食いいよ、作んなよ、簡単だよっていう話をよくね、なんかいろんなところでしてたんですけれども、で実際犬ママが作ったそういったものを使ったお料理とかね、まあ、犬は飲み会を開くの大好きで、まあ、犬ママ会みたいな感じでそういったものを皆さんに食べてもらうとか、そういったのがねすごく楽しみだったんですよ。で長くねそんなことをしてみんなで遊んできたんですけども、みんなねそれを食べに来てくれるんです。食べたいから。だけど自分の家では作ってないんだよね聞いたら、でなんで作んなよって言うと、作り方がわからんと、作り方を教えてくれっていう話になりまして、まあそれでね、じゃあ何から行こうかなっていう感じでね、犬ママの発酵講座は味噌作りから始まりました。去年何回かやりましてですね、まあ今年もねまたそれもやる予定でいますけれども、味噌もねしっかり最初から作ろうと思うとまあ2日がかりみたいになっちゃうんですよ。 いや2日間ずっとつきっきりじゃないですよ、うん、なんですけど、そこをね、そこはやりたい人はこういうふうにやれるよっていうお話をしながら、皆さんはもっと簡単にできるような方法を編み出しましてでそれをね、発酵講座の中でね、皆さんにお伝えして、皆さんと一緒に、ね、約ね2時間ぐらいかな、みんなで作りながらおしゃべりして、で、熟成もう熟成すると半年後にはこんななるよとか、1年後にはこんななるよみたいなものを使ったお料理とかおやつとかね、そういったものをみんなで食べて、それで自分家に帰っても新しい、ね、ものね、また仕込んでね、簡単だよっていうことをお話ししております。まあ、そんなんでね、去年は簡単にできるので時短簡単発酵講座っていうことでね、味噌作りをからスタートをしたのですが、今年はですね、はい、もう今月始まりますよ、醤油作り。わーい、みんなこれ言うとねすごく驚くんですよ。いや、味噌作るっていう人はちょっと聞いたことはあるんですけど、醤油も作れるんですかって皆さんおっしゃってくれるんですね。その驚く顔を見たいがためにやってるのもちょっとあるんですけど、そうですよ皆さん、昔はね、お味噌も醤油も自分家で作ってたんですよ。まあそれがね、いろんな時代の流れとか、あともう特化して、うちは味噌、うちの味噌はすごいぞとか、うちの醤油はすごいぞっていうところがだんだん味噌屋さんになっていったり、醤油屋さんになっていって、もうね、伝統あるそういうお店もあります。で、いつの間にかそこから買うものになってきたんですね。で、それで時代とともに今度はなんとスーパーで買うものになってしまって、みんな買うものって思い込んでるんですよ。まあ皆さん、これ思い込みですからね。はい、できます、自分のお家でも作れます。なのでね、皆さんでね、一緒に作るとまた面白いんですよ。なのでね、教えてあげたらもう自分家でも作れるんだからやってねって言うんだけど、やっぱり何回もね、リピートして来てくれる方もいらっしゃいます。もうありがたいですよね。嬉しい限りですよ。ね、まあ、そんな感じでね、発酵食、まあ、簡単ですからね、ご興味ある方で、関東にね、お住まいの方なんかは、犬ママの発酵講座、ぜひね、遊びに来ていただけたらいいかなと思います。でね、発酵食ってね、時期もあるんですよ。お醤油とかお味噌とかお醤油、特にお醤油はやっぱりね、冬場のうちに仕込むのが一番いいんじゃないかなって思います。他の時期もできますけどもね。で、お味噌なんかは、まあ、よく寒仕込みって言うけど、あったかい時もできます。それはそれでね、まあ、夏仕込みみたいのも結構美味しいんですよ。さっぱりめに出来上がって、まあ、そういったのもね、皆さんでね、楽しんでいけたら、そういう時期をね見て物を作るっていうことも楽しんでいただきたいなと思います。あと、これからやろうと思ってるのは、ぬか床結構ダメにしちゃいましたっていう方がいらっしゃるので、ぬか床を作るとか、あとね、キムチもね、なかなかね、美味しいキムチできます。市販のキムチってね、やっぱりちょっとね、あんまりね、体に入れたくないものとかもいっぱい入ってたりするので、まあ、なのでね、そんなことをやりたいなと思っております。あ、こんなお話してたらそろそろね、今日もお時間となってしまいました。ぜひ皆さん、発酵食ね、一緒にやりましょうよ。はい、今週も自由に楽しく自分らしく飯を食っていく、好き飯生活バージョンアップしましょうね。それでは See you next week。 バイバーイ。歩き始めたばかりの僕らをつなげた世界。